東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所海底地殻変動研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福島先生は仙台の生まれだと伺ったんですが。
はい、仙台で生まれてですね、
はい、
小学校1年生までおりました。その後静岡に小中高とおりまして、
はい、
大学でまた東北大に戻ってきてという形で、仙台に、ゆかりがあります。
そうですか。で、先ほど伺いましたら、その後も、ご研究も多岐にわたりますが、海外も含めて各地にいらしたようですね。
そうですね、
はい、
大学で東北大学にいた後はですね、
はい、
ウィーンの方で国連の機関におりまして、その後またフランスに行って、今度はフランスの大学で、はい、博士の研究をしてですね、そこで博士号を取得しました。
はい、
その後で、日本に戻ってきて、うん、京都大学の方で、勤務した後にまた東北大学に、戻ってきたと。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあ決してその今所属してらっしゃる海底地殻変動研究分野だけではなく、これまで多岐にわたる、
そうですね、
ご研究をなさって、
地震波の研究であるとか、あるいは火山の研究であるとか、いろいろ幅広いことをやってきました。
そうですか、はい。さて、今月2つお話を伺わせていただきますが、まず今朝はどんなお話でしょうか。
そうですね、まず宇宙から大地を見るというお話をしたいと思います。
はい、
これはですね、今地球の上空にはですね、たくさんの人工衛星回っておりますけれども、その中にですね、合成開口レーダー、これ英語での略称でですね、SAR と書いて SAR と読むんですけれども、
はい、
この SAR という形のレーダーを積んだ衛星が回っております。でその SAR を使うとですね、これレーダーですので電波を出して、そこで地球の表面から跳ね返ってきた信号をまた受信するという形で観測をするんですね。
はい、
でそれをするとですね、昼でも夜でも同じような画像が得られますし、
は
あ、あと雲も通り抜けるので、
ええ、
いつでも地球の表面の状態を知ることができます。
うん、
非常に解像度も良くてですね、地表面の、数メートルぐらいのものなら判別できるというような形ですので、非常に細かいことがわかります。
はい、そうでしょうね。例えばアメリカなどもやっている軍事目的で、
はい、
レーダーの画像を拝見すると、相当細かいところまで明らかになるんだなっていうことは、
そうですね、
知っていましたけれども、はい、これをいわばその地球の表面の探査に使うということなわけですね。
そうですね、
はあ、
はい
はい、
レーダーの画像自体をですね、
ええ、
災害の研究に使うということも、もちろんありまして、例えば地震が起きた後に建物が壊れたりすると、うん、それは画像から簡単に分かりますし、
はあ、
火山の噴火なんかでもですね、噴火した後にこう新たに火口が出現したとか、そういうようなものはもちろんそのレーダーの画像でも確認することができます。
はい、
で今日お話ししたいのはですね、ちょっと別の技術を使った解析のことでして、
うん、
レーダーっていうのは先ほど申しましたように電波を送って跳ね返ってきたシグナルを検出してるんですけれども、うん、電波を出してから帰ってくるまでの時間っていうのはですね、
うん、
これが地球の表面でですね、変動があると時間がこう変化してくると、そのような情報を使ってどれだけ地面が動いてるかというのを検出する手法、これがいろんな応用範囲がありまして、私はそれを専門的にやってきましたので、それについてお話ししたいなと思っています。
はい、なるほど。これ当然ながら東日本大震災の前から、
はい、
この SAR というのは回っていたわけですよね。
はい、そうですね、はい、本格的に使われ出したのが1990年代の前半ですね。
はい、そうしますと震災による変動もかなりこうつぶさに捉えられたっていうことですかね。
はい、そうですね、東日本全体でですね、
うん、
全体がこう変形しているというような様子が克明に捉えられました。で特に画像として得られるので、普通の観測機器では得られないような、
うん、
細かいところまで見ることができてですね、例えば東日本の火山で局所的に沈降している場所であるとか、あるいは誘発された 内陸の方で誘発された地震による変形なども綺麗に見えました。
あの活断層のようなものはどうですか。
はい、あの活断層でも、その東日本大震災によって誘発された地震に伴って、複雑な変形しているような地震も見えてですね、そのようなあのことももちろんあるんですけれども、あとはですね、活断層の周りというのは、地震が起きてない時でも、あのちょっとゆっくりとですね、あの変形がそこだけちょっとあの極在化して起こるというようなことが予測されておりまして、
はい、
そのようなことにもあの使っていけると思って研究をしています。
ああ、そうなんですか。そうするとあの、まあ、予測というのでしょうか、
はい、
予兆を捉えることが可能になるということでしょうかね。
そうですね、あの地震の予知、あの、いつ起こるかというのはやはり難しいんですけれども、その地殻変動のその変形の様子を見ることによってですね、断層の、あの地下のどのあたりまで、その断層があのくっついているかというようなことが分かりまして、
はい、
でそれが分かるとあのその将来的に地震が起こった時の規模の予測も可能となります。そのようなあの方向で、地震の被害の、まあ、想定といいますか、そんなところに貢献できると思います。
そうですね、わかりました。ちなみにあの日本はこの衛星をどこが打ち上げてるんですか。
JAXA ですね、はい、
なるほど、
宇宙航空研究開発機構で、
はい、
あの運用しています、
はい、でそこからのデータを、まあ、福島先生も含めて、まあ、あのご専門の先生たちが、まあ、共有して、
そうですね、
研究に生かしているということなんでしょうかね、
はい
はいはい、あの例えば今現在福島先生ご自身が関わっている 調査として、
は
い、なんか具体的におっしゃっていただけるところってあるんですか。
そうですね、先ほど申しました、東日本大震災の後にですね、あの活断層で起こった地震の研究を今しております、
はい、
で、あの興味深い結果が得られたのはですね、あの茨城県の北部あたりで、マグニチュード6ぐらいの地震が東日本 の、 あの大きなマグニチュード9の地震の後に起きたんですけれども、
はい、
そこのところでですね、ほとんど同じところで2016年の12月にも地震が起こったんですね。でその SAR の画像を解析してみると、
はい、
あのその変動のパターンがですねすごく似ていて、でそれを詳しく解析した結果ですね、同じ断層がわずか6年弱の間にもう一回あの地震を起こしたということが分かりまして、今そ の、 あの解析をあの詳しくしているところです。
あ、そうですか、はい、分かりました。今朝は、宇宙から大地を見るということで、合成開口レーダー SAR の活用についてお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。